鬼は外、福は内、なんつってね、節分だってことをすっかり忘れてましたけども、まあ、この配信日からすると多少ずれてしまってしまいますけど、節分2月3日ですよね。もうなんか、節分といえば豆まきよりも恵方巻きみたいな風潮になってきてますよね。はい。我が家も、うちの母親がですね、恵方巻きなるものを作ってたんですよ。僕がサッカーのトレーニングが帰ると、お夕飯の支度をして、お盆にね、こう、用意されてたんですよ。その時、母親はいなかったんですけど、ああ、恵方巻き作ったんだと思って、食べてみたんですけど、ね、びっくりしますよ。びっくりしますけど、レタスと、水菜と、が入ってるんですけど、中身、ツナなんですよね。ツナ。あ、別にツナ巻きが悪いわけじゃないです。あ、ツナ、お寿司でいうわさびぐらいチョピーのツナなんですよ。野菜巻きかなって思って、それはねえだろうと思ってたんですけど、で、横を見るとサラダがありまして、サラダに、マグロとか、サーモンとか、なんか、シーフードサラダ的なね、ホタテの貝柱みたいなのもちょろちょろって入ってましたよ。逆じゃねえと思ってね。ツナサラダで、マグロとか巻けよってちょっと思ったんですけどね。ちょっとね、うちの母親そういうね、ぶっ飛んだところがありまして、はい、ちょっとびっくりした話だったんですけど。で、恵方巻きなんですけど、よく最近は言われるのが、こう、大量破棄ね。よく捨てられてるっていう風に、ニュースとかにもなりますけど、僕の会社の先輩の奥さんが、某コンビニで、アルバイトをしてまして、この時期になるとね、チラシを持ってきて、注文しない注文しないって言って、注文のね、紙、チラシを持ってきてくれるんですけど、今年もね、一本だけお昼ご飯に食べようかなと思って、一本だけ買わせてもらったんですけど、まあ、ノルマがあるかどうかは、ちょっとわかんないんですけど、まあ、そういうのがあって。まあ、なかなかね、こう、破棄されてるみたいで。で、ちょっと、この破棄されてるっていうニュースがね、こう、あまりにも、やってるんで、ちょっと調べてみたんですけど、まあ、やっぱりこう、コンビニとかの破棄がもう異常に多いと。もう、節分を過ぎたら販売しなくなるから。っていうのも、なんか食品業界の、なんかセオリーというか、そういうので、なんか、三分の一ルールとかなんかよくわかんないんですけど、とにかく、賞味期限を早めに結構設定するらしいんですよ。消費期限と賞味期限と二つよく書かれてて、賞味期限っていうのが美味しく召し上がれる期間、消費期限っていうのが安全安心に食べられる期間。まあそういう風な感じらしいんですけど、まあ一日ぐらいね、賞味期限切れたって食べる人なんかね、いっぱいいると思いますし、僕は食べないんですけど、で、日本は食品ロス大国と呼ばれてて、ものすごいね、こう食品を、捨てる、要は破棄する、国みたいで、で、世界の食料援助っていうのが320万トン。で、日本が食品をロスしてるのが年間で632万トン。およそ2倍。まあね、これはちょっとね、なんか数字だけ見たらすげえやばいな日本ってちょっと思っちゃいますけどもね。うん。まあね、こう食料援助、こう飢餓で苦しむ国の人々はまだまだ地球上には5万と言いますから、ちょっと悲しいなっていうふうに思ってしまうんですけど。うん、まあ、世の中にはね、食べたくても、食べれないキノコがありますっていうふうね。はい。こういう話題を茶化して申し訳ございませんでした。それでは47号、行ってみたいと思います。スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカー大好きな本マッチです。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いします。2月になって、めちゃくちゃ寒いんですけど、 僕車の中でポッドキャストをよく聞いて、移動してるんですけど、ポッドキャスト聞いている人あるあるで、ポッドキャスト聞いてるのが未再生がなくなってしまうってことが、あって、なんか聞くのがなくなっちまうってことがあるんですけど、まあ桃屋のおっさんさんなんかはね、もう未再生100何件みたいなこと言ってますし、なんかね、ポッドキャスト以外も聞くことがちょっと、なくなってくるっていうことがあって、たまにこう僕の車のカーナビにこうハードディスクに入ってる歌をね、こうランダムで、ね、入れるんですけど、まあなかなか懐かしい楽曲がね飛び込んでくるわけですよ。で、なんか、あ、この歌、懐かしい昔カラオケでよく歌ったなとか、あ、この歌あいつがよく歌ってたとか、なんか曲を聴くとなんか思い出す風景っていうか、なんか昔話みたいな、まあ、昔思い出すことがあるんですけど、まあそういうことで、なんか昔からこう音楽っていうのは聴いてたので、ちょっと僕がどんな風な音楽を聴いてたか、ちょっとね、学年別で、ちょっとね、語っていきたいなと思う、自己満足レイディオに、していこうかなと思ってます。まず、初めて買った CD は、スピッツのチェリーでしたね。もう、ませてましたね。小学校5年生ぐらいだと思うんですけど、中古の CD 屋さんでね、スピッツのチェリーを。あれですよ、8センチの、細長いやつですよね。そうですね。で、小学校5年生の、半ば過ぎぐらいから、クラスメートと、なんかバンドが流行り出して、バンドやろうぜ、なんていう、なんていうんですか、雑誌みたいなのも買ったりして、で、ポスターがついてくるんですよ。で、僕らは、XJAPAN がなぜかすごい好きで、1998年なんですけど、ちょうどその年の、5月、2日、まあ僕の誕生日でもあるんですけど、ギタリストの、ヒデが、亡くなった日なんですけど、まあ、もう解散したのに、みんなで XJAPAN かっこいいよねっていう風に、言い出して、みんなでこう CD をこぞってね、買いに行ったりしてたんですけどね、だから、小学校6年生の時はもう XJAPAN と、ヒデ、ばっかり聞いてましたね。はい。そうそうそう。だから、なかなかこう、当時1998年ですから、スピードがね、ホワイトラブを出してたり、あと、そうだな、キンキキッズが、ガラスの少年を出したのが1997年ぐらいで、まあまあそういう感じですよ。そういう感じの頃ですよね。あれなんだっけ、ムーンチャイルドがエスケープを出したのも多分小学校5年生ぐらいなんですよね。だから1998年 TM レボリューションが出始めた頃ですよ。まあ、その頃になんか僕らはアウトローに XJAPAN を聞く、ヒデを聞くっていうような感じになってましたね。まあまあそんな感じで、まあミスチルは僕大好きなミスチルなんですけど、ミスチルは引き続きずっと聞いてるんですよ。僕のお兄ちゃんの影響もありまして、まあ、ミスチルはもうずっと聞いてる感じで、でその中、それを除いてっていう感じなんですけど、で、中学校に上がると、あれですよね、モーニング娘。がラブマシンとか出して、る頃ですよ。はい。で、その時、当時ね、アイノリっていう番組やっててね、まあ今で言うテラスハウスみたいなもんですよ。そういうのをやってて、だから、ね、その主題歌になる歌とか、だから、主にですけど、まあ、モーニング娘。と、あと、グレイ、あと、ハイスタンダードと、あと、シャカラビッツとか、イナゴライダーとかね、そういうの聞いてましたね。はい。でも、やっぱり XJAPAN とヒデばっかり聞いてる中、こういうのちょいちょい挟むみたいな。当時、歌番なんていう番組があって、トンネルズの石橋貴明さんと、元スマップの、中居正広さんが、こう、司会を務める、もう音楽番組というか、音楽バラエティ番組みたいな、番組がすごい面白くて、モーニング娘。が出るときはね、まあ、こぞって見せてましたね、みんなでね。その頃もうないかな、夜も引っ張れ。あったかな、なかったかな。うん。まあ、当時はもう浜崎あゆみがね、こう、歌姫の最前線に立ってたあの頃ですよ。はい。ちなみに僕はモーニング娘。は市井紗耶香派でしたね。市井紗耶香さんが好きでしたけどもね。はい。そうそう。で、高校1年になると、まあ、モンゴル800、あとジューク、で、ドラゴンアッシュですね。 ドラゴンアッシュをよく聞いてましたね。グレートフルデイズですよ。はい、あ。まあまあそんな感じで。あと、高校1年の時に、まあなんとある知り合いのつてでこう遊びに行く時に、シャチというバンドに出会いまして、あの、シャチ、あの、ウオですよ、ウオ。イルカみたいなシャチ。まあ、アルファベット表記で SHACHI のシャチっていうスリーピースバンドなんですけど、なかなかそれがちょっとパンクっぽくて、なんかちょっと誰も聞いてなくて僕の周りに、なんかそういうみんなが聞いてるのじゃないのを聞くようなところもあって、シャチを結構聞いてましたね。今どういう活動してるのかちょっとわかんないですけど、まあ高校の時はね、そんな感じですかね。友達ともカラオケに頻繁に行ける、年でしたし、だからそうだな、ドラゴンアッシュとモンパチをよく歌ってたかな。あとポルノグラフィティとか、あとそうだな、まあそんな感じでしょうかね。グレーとかも歌ってたかな。まあまあまあそんな感じでしたよ、高校生の頃は。あのミキドーザンとかもその頃じゃなかったかな。あと桜ね、あの森山直太朗の桜とか、あとなんだ、チャコールフィルターのあれですよ、あのブランニューマイセルフとかね、そういうのが僕の高校時代によく流行ってましたね。はい。だから当時高校生の頃はまだあれですよ、携帯電話もあのパカパカの頃で、今でこそガラケーと呼ばれてますけど、最新のね、あの16和音とかね、32和音、64和音なんていう感じで、着メロのねサイトをみんな登録して、発売されるたんびにこうダウンロードしてっていうようなね、月額300円とかで、はい、やってましたね。僕はだいたいメロダムかな、メロダムじゃないかな、そんな感じのメロダムとかね、クールサウンドとか結構思い出されますけどね。はい、まあそんな感じですよ。で、専門学校の時はね、僕もその頃、調理師の専門学校に通ってまして、あの地元のラーメン屋さんでアルバイトをして、そこにいた三つ上の、大学生の先輩がポッシビリティというあのバンドをあのカラオケで歌ってまして、なんだこのかっこいい人たちはと、もう衝撃を受けまして、はい、まあその先輩の影響でもポッシビリティしか聞かなくなった、専門学校だから僕19、20歳ぐらいですよ。はい、あとその先輩の影響でロコフランクというバンドにも出会いましたね。はい。だから、車の中でランダムで流れてきた時に、あの、ポッシビリティが流れると、ああ、あの頃よくみんなでカラオケ行ったな、バイト仲間と、とか、そういうのを思い出すんですけどね。はい。まあ、ポッシビリティは今も活動されてるんですけど、なかなかこうどうして、CD を出すってことが、少なくなってきて、なんか地元で、活動することが多くて、なかなかこうね、お目にかかれないんですけど、で、ポッシビリティっていう、あの、バンドが、新潟に来た時に、その先輩と二人で、二十歳過ぎてたか、22、3かな、の時に二人で、新潟のね、クラブハウスに、クラブハウス？違う、ライブハウスか。ライブハウスに、出かけて、初めて、ライブ、コンサートっていう音楽の人たちを見に行くってことを経験しまして、もう帰り道はね、もう1分間にも2、3回最高最高っていう風な感じで帰ったのを、思い出しますけどね。はい。まあまあそんな感じで結構ばらつきがあるんですけど、まあミスターチルドレンはずっと聞いてますし、でもグレーもねすごい好きだし、でシャカラビッツなんかは高校の時からね、こうお掃除ソングとして僕は愛用してますから、でドラゴンアッシュもね CD 出りゃ買いますし、だから今 CD 出て買うってなるとミスターチルドレンとドラゴンアッシュぐらいだと思うんですよね、僕は。はい。まあまあそんな感じでね、なんか思い出の曲みたいな、なんかあの頃を思い出すっていうのをちょっと年表みたいな感じで喋りましたけど、まあ僕がどんな曲聴いてたかなんてね、興味ないとは思うんですけど、まあなんか曲、あの頃何年生の時にあの頃あれを聴いてたみたいな、だと同年代だとね、こうああわかるわかるっていうのがあるかなと思ってね、話させてもらいましたけどね。別にこれ今言ったアーティストばっかりじゃないんですよ。宇多田ヒカルも聴いてましたし、はいはいはい、浜崎あゆみを聞いてましたし、でもね、なんか比較的やっぱ女性の アーティストの方はやっぱ少なかったですね。歌えないから声が高すぎて歌えないんで、なかなかこうね、聞く CD を借りて、それこそ当時 MD とかですよ。MD とか、そういうのに、入れるのは少なかったですね。僕が持ってた MD コンポはアイワの5枚チェンジャーのやつでしたけどね。アイワ。懐かしいなと思いますけどもね。はい。まあまあそんな感じでね、僕の音楽遍歴というか、まあそんな感じでしてね。はい。まあまあそんな感じで、続いては、メールをご紹介していこうかなと思っております。それではメールを紹介していきたいと思います。メールテーマが、本町におすすめするデートプランということで、募集したんですけど、来ましたよ、結構。いや、なんか、どうなんだろう、なんか、メールテーマの設定が当たったのか、そんな感じに思ってますけど、はい。本町のデートプランという題名で、アマンです。新潟県の事情がわからないから、ジモピーのハブちゃんに聞いたらいいんじゃないかな。ありがとうございます。アマンさん、いつもいつもありがとうございます。そうですね、ハブちゃんにもね、この間ちょっと会ってきて、そういえば彼女できたんだってっていう風に、ね、言われまして、はい、あ、おかげさまでっていう感じだったんですけどね、ハブちゃんそうだな、ハブちゃんにも相談していきたいなと思ってますけどね、はい。まあ、なかなかね、新潟県っていうのは、こう、観光名所みたいなのがなくて、まあ、新潟にいるから観光名所回ってどうすんだっていう話なんですけども、はい。じゃあもう一通、さっきのも、今のも G メールの方でいただいております。デートプランについてという題名で、お疲れ様です。デレデレの格好付けの本マッチへ。これ豆腐名人さんですね。はい。デートって何ですか？美味しいんですか？私は全然行ってないんで、別に羨ましくないんですかね。とりゃーっていう、ちゃぶ台をひっくり返した顔文字みたいなのがありますけどね。デートは横浜。は、みなとみらいはどうでしょう、小規模遊園地やショッピングモール、映画館や美味しいご飯もあり、若い女の子に受けそうですよ。車で行っても駐車場めっちゃあるし、おすすめです。余談ですが、私が今行きたいのは普通の遊園地です。それでは応援しています。頑張れ、本マッチ。ありがとうございます。豆腐名人さん、いつもいつも、お世話になっております。横浜ね、みなとみらいどうでしょう。まあまあ、なんか旅行みたいになっちまいますけどね、もうデートじゃなくて。はい。まあまあチャンスがあれば、そうやってね、ちょっと遠出もしてみたいなとは思いますけど。デートしてないんですね。デートいいですよ。いいですよ。楽しい。楽しいです。まあまあそんな感じで。はい。まあ、続きまして、今度はツイッターの、ダイレクトメール DM の方でいただきました。アキピーさんからいただきました。ありがとうございます。車乗るの苦じゃないんだからドライブデートでしょと。夜景とか海とか、コンビニ行ってもピクニック行っても楽しいんじゃっていう感じで、いただきました。ありがとうございます。アキピーさんね、結構多分初期の頃から聞いてくれてるのかな。はい。結構サッカーにね、精通してる人なのかなと思って、結構日本代表の試合とかでツイート結構されてる気がするんだよね。この間も、何だったっけな、僕の前回の放送、前々回かなの放送でね、ちょっとね、ご意見をいただいて、すごいためになった、感じだったんですけども、ありがとうございます。そうですね、ドライブデート、夜景、海とかコンビニとピクニック行ってもっていう感じで、まあそうですよ。どこ行ったっていいんですよ。一緒に入れればそんな感じでね、またデレデレな本町が出てきちゃいましたけども、うん、そうですね、夜景ってことで、先日はイルミネーション見てきました。夜寒かったですけどね。はい。なかなかこう、僕なんかそのイルミネーション初めて行ったんですけど、それこそお花見とか紅葉とかあんまピンとこなくて、はい、なんか、あ、いや、もちろん桜の木見て、あ、綺麗だなとはもちろん思いますし、紅葉見ても赤くなってる、黄色くなってる、すごいすごいって思うんですけど、結局それだけなんですよね。なんか思うだけで、うん、 まあ、それでなんか、花見なんかね、それを当てにしてお酒を飲むんだなんて、みんな言うけど、うん、まあまあ結局、あれなんですよ、ご飯食べるのも、出かけるのも、問題は何食べるかとか、どこ行くかとかじゃなくて、誰と行くかみたいなことだと思うんですよ。はい。まあそんな感じですよ。はい。はい、じゃあ続きまして、ケンハドウさんからいただきました。ありがとうございます。46回拝聴しました。まずはフットサル県大会3位おめでとうございます。すごいっすということで、ありがとうございます。すごいのは僕じゃなくて選手たちです。はい、ありがとうございます。DM 読んでいただきありがとうございます。そっか、慣れ初め聞きたいなということですね。はい。おすすめのデートですか？本マッチならビッグスワンでサッカー観戦がいいと思いますが、監督さんなので週末で時間取るのは難しいですかね。スポーツバーで、ヨーロッパリーグの観戦とかどうでしょう？お酒飲めるし、サッカーの話もプライベートの話もできるし、ということで、長文失礼しました、ということですね。ありがとうございます。はい。まあ、なかなかね、まあ、確かに週末時間は取れないっていうのもありますけど、サッカーに興味があるかどうかですよね。特に僕なんかは、サッカー見ると、ちょっとね、普通の女の子じゃ、楽しめないぐらい、マジな話しちゃう気がするんですよね。だから、教えてあげるっていうつもりで、いければいいですけど、まあ、ヨーロッパリーグとかになると、ちょっとガチで見てしまいますよね。なんかもう分析とか研究みたいな感じで見ちまいますね、ヨーロッパリーグなんかは。今はそうですね、プレミアよりスペインかな、やっぱり見るのは。はい。どうしてもこう、格下のチームの戦い方にちょっと注目してしまいますけどね。はい。まあまあまあまあ。まあそれとビッグスワンでサッカー観戦全然できるんですよ。アルビレックスの試合を見ることはできるんですけど、問題が一つだけあって、うちの選手も結構行ってるんですよね。結構。だから見つかっちゃいますよね。まあそこではちょっとなんかさすがにいつもこうジャージ着て選手たちにこう接してる、コーチとプライベートな僕だと。かなりギャップがありますし、なんかね、そういう、デレデレはしてないですけど、なんかね、こう、恥ずかしいですね。なんか裸で歩いてるみたいな感じになりますけど。まあまあ、スポーツバーで見るって、まあお酒飲める、スポーツバーがね、ちょっとね、結構遠いんですよ。新潟市内にあって、車で1時間ぐらい。だからお酒飲んじゃうとね、大変なんですよね。まあまあまあ、そんな感じですかね。まあ、サッカー見たいって言ったら全然連れて行きますけど。まあまあ、チャンスがあればね、週末時間あってね、行ければいいですけども。はい。いや、皆さん本当にメールありがとうございました。本当にね、メール来ると楽しい。メールいっぱい来ると楽しいね。はい。まあまあ、そうやって、デートのある日は、思い切って楽しんでね、行きたいなと思いますけども。はい。なかなか、時間合わないんですけどね。まあ、土日お仕事な彼女なんで、お仕事終わってから出かけるっていう感じですかね。はい。昼間出かけるのは、一回しかないですからね、今んとこ。はい。それも付き合う前だし。うん。まあまあ、そんな感じなんで、まあまあ、大切にしていきたいなと思っております。はい。皆さん、ありがとうございました。ハンクララジオでは、皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。メールアドレスは、hankura.h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。h2u の2は数字の2です。エンディングでございまーす。お疲れ様でした。いやいやいやいや。 先日、お家に帰ってきたら、小包みたいなのがあって、出産祝いのお返しが、届いてました。僕の同級生が、何年、1年ぐらい前かな、出産しまして、出産した友達には、まあまあ安いんですけど、商品券みたいなのをね、5000円分、だね。5000円分の商品券を、こう渡すっていう風に僕の勝手なルール、自分ルールを、設定してるんですけど、そのお返しがね、かなり時間を空いてですけども、お返しが届きまして、まあ、お礼のメールを入れて、大変、高価なものをいただきましてと。まあ、高価なものかどうかわかんないですけど、ありがとねっていう風に、言いまして、遅くなってごめんねって言って、そういうね、やり取りがあったんですけど、で、お返しで思い出したのと、もう時期も時期なんで、来週になるともうバレンタインデーが近づいてきてますよね。なので、メールテーマを設定したいと思うんですけど、メールテーマはバレンタインデーの思い出。などなど、いただけたらなと思います。スイートポッドキャスティングですから、甘い思い出で、バンバン送っていただければね、いいかなと思うんですけど、僕の思い出は結構ビターなやつが、重いんで、まあまあ来週にでも話せればなと、思いますけど、バレンタインデーの思い出、を募集したいと思います。はい。まあまあまあ、ちょっとね、こう、変な話期待しますからね。まあ学生の頃は、まあなんかちょっと放課後一人になるような素振りをしてみたりね。まあ今の学生諸君にはね伝えたいですけど、まあ当日歯磨い、めっちゃ磨いたって意味ないよっつってね。当日髪型めっちゃセットしても意味ないよっていう。それまでのね、以前、それまでの、行動がね、問われる、一日ですからね。はい、その日、頑張ったってしょうがないよっていうことをね、お伝えしたいですけど、かくいう僕も当日はめっちゃ髪の毛セットしてきましたね。まあでも部活してたんでワックスとかは使わない派だったんでね、まあ結構天然パーマだったんでもじゃもじゃのまんまだったんですけどね、大泉洋さんみたいな髪型しましたけどね昔は。懐かしいですけどもね。はいはいはい。まあということでね、そんな感じで、今週も緩やかに終わっていきたいなと思っております。G メール、DM、もちろん Twitter のハッシュタグでも、募集してますし、ハッシュタグはね、必ず名として、いいねを押すように、ね、してますし、はい。何か、ご意見ご感想あれば、送っていただきたいなと思っております。はい。皆さんも、こう、の周りでもね、こうインフルエンザなどなど、流行ってると思いますし、インフルエンザじゃなくても風邪なんかもね、多いと思いますから、油断は大敵、しっかり手洗いうがいをして、手洗いうがいはね、もう標準装備で、別に格好悪いことでも、めんどくさくったって自分の身は自分で守る、というふうに、していきて、健康にね、過ごしていってもらえたらなと、ね、思っております。はい。ということで、第47号をこの辺で終わりたいなと思っております。皆さん、メールくださった皆様、ありがとうございました。また来週もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。